こういうね、これ宣伝機だったんですよ。これまあ、見やすいからね、こんな風に白い紙入れてるけど、さあ、元はこのビラなんですよ。これペラペラのこのビニールね。ビニールに裏表ぎっしりですね。それでね、愛する北の道北の皆さん、言ってね、それからもう一度考えてみましょう、言ってね、キム・イルソンは金正日に殺された、とかね、金正日国防委員長の女関係、なんとかかんとか、まあいろいろ情報がね、小さい情報がね、このビラなんですよ。これで、そこもね、この今ちょっと見せたけど、ここにね、山の中でね、これが秘密のアジトでですね、こんなね、飛んでるみたいな真っ黒のものがあるんでね、これ何ですかって言ったら、いや、ここは農業をやってはいかんところなんですよ。つまり、だけど、この小屋をね、建てれば、そこの 農地だけは、開墾して、収穫することができるって言って、要するに農業を偽装して何やってるか言ったら、こればっかり作ってるんですよ。これをね、印刷したのね、おばさんがね、こんなのやってるもんだからね、なんでちゃんとそんなのくしゃくしゃにしたら読みづらいじゃないか。言うたら、違うと。固めて、やると、固めて落ちるんです。さっき言うでしょ、ヘリウムガスでバーッと上げて、それで上空行って30分後にバーンと破裂するんだって。で、バラバラバラっと落ちる。ところが、これが重なってやると、重なって落ちて、それでね、そのまま持っていかれて、だから全部こうやってね、みんなぐじょぐじょにして、試算するように、ブーッと飛びますね。で、それで、ね、おばさんがね、一生懸命、4人ぐらいでね、うわーってやってるんですよ。うわーって耳ばこにいるみたいで、うわーってやってね、ほいでそれを詰めて、それでみんなでこうやって握ってね、ガスをうわーって入れてね、それでバーッと飛ばして、それを15回やりました。それでね、もうちゃんと飛んでいくよーってみんなうわーってお消しして、おおお喜んで、そんなことをね、やって、それをやで、今特定失踪症をやろうっていうわけでしょ、これを。飛ばすの。どっから
高架
塔から飛ばして、高架塔から行くで、風の向きで、
昨日の方は、あの時は一度、火山区によっては行くそうです。ただその時は、見てるところからパッと破裂して、それが青瓦台も落ちて、それがニュースになった。
大丈夫なの、マメの、マメに落ちた。どうでいかんな。
ただ韓国政府からは、はい、やめろというふうに言われているそうで、韓国政府は北朝鮮に言われているそうです
から、あ、そうですか。
確実に落ちてるっていうことは。
落ちてるなのです。いや、それでね、つなぎ込んでちょっと厚がりに、これをね、カミの爆弾がね、ミサイルよりもっとすごいんだって言って、その移民国さんが、この方が言うんですよ。それで、これはね、本当にその通りでね、なんでかって言ったらね、彼はね、こういうふうに言ったんですよ。闇が濃ければ、つまりもう漆黒の闇ね、真っ暗闇のところはマッチ一本でも明るく感じるでしょうと。北は今まさにそれなんですよと。何にも情報がないからマッチ一本の火でも明るく感じるように、このチラシがですね、いかに大きな威力を発揮するかって言って、これはね、まだ一枚だけど、もう一つはね、キム・イルソンのね、写真入れてるんですよ。で、写真入れたら、向こうの法律で、丁重に立て祀らねばならないっていう法律があるんですよ。だからね、バーってやって、破ることもできないんですよ。ほんで、お尻に敷くこともできない。ほんで、ポケットに入れることもない。丁重に封じなければならないから、ここやってね、うやむやしくですね、持ってかれないからなんですよ。ほんで、関係機関に、申告者が、その間に読むじゃないですか。だから、そこまいことやってましてね、みんな顔写真つけてるんですよ。まあ、あの手この手でね、それで、それが何の意味があるのかって言うたら、要するに私の考えでは、キム・ジョンイルと人民党、このね、 引き離すことだ。引き離すこと、引き離せというのが私の意見で。で、引き離さないで、例えば先ほどもちょっと武力攻撃というお言葉も出ました。お気持ちがよくわかります。もうイライラ、みんなね、ええ加減腹立ってるから、もう一発かましたいと、こうなるんだけど、それをやればやるほど、人民が金正日の周りで団結するんです。日本の野郎が、我が国に武力攻撃をしようとしてるとか、アメリカが今にもパトリオットだ、なんとかだ、イージス艦だ、ヤリなんだで攻撃しようとしてるというと、今まで金正日の悪口を先導に言うてた国民までが、我が国を守らにゃならんということで団結しちゃうんです。これはもう逆効果なんですよ。そうじゃなくて、逆に切り離す。切り離すための何がいいのかというのが、まさにこの、神の爆弾なんですね。だから金正日はテテ親を殺したんだっていうようなね、ことなんかがみんなものすごい興味深く読むわけですね。だから僕はとにかくあの国に情報を入れること、徹底的に情報を入れることで、情報がないから国民が嘘の報道、嘘の宣伝、嘘のね、この口コミでみんな惑わされて金正日に何やかんや言いながらもついていってる。これをね、断ち切らないかと。断ち切る方法をね、もう僕もね、もうちょっと肌に据えただいてね。それで、書いたのがですね、さっき、後ろで、秋吉さん、言っていただいてます。私のね、本の何でも言ってるから。どういうことかありましたね。ごめん。これをね、私がもうジャーナリスト、一回のジャーナリストでね、力はない。だけど、ジャーナリストがやれる分野もまだたくさんあります。このね、中心課題はね、金正日は父親、キム・イルソンを殺した。クエスチョンって言ってますけど、それから、金正日は200万人ないし300万人を餓死と称して殺人行為を行ったということが2つ目。3つ目が、金正日は核危機を演出することによって反政府に向かう、自分に向かってくる、腹が減った、食料くれ、なんだって言って国民が金正日に怒りますね。それを、核危機をわざと上空に飛んでいる衛星通信のスパイ衛星で映させて、核製造を、核兵器を作ってやるということをわざと見せつけて、反政府に、反米に持っていった。つまり本来反政府に向かうところを反米に持っていった。この3つをですね、これ書いてあるんですよ。で、これもどうしてもアメリカ人に読まなかったということでね、これもう僕はお金のない私が英訳本を作ったんですよ。これでね、でこれもし1冊ありますので、欲しい方ありますから、これ3人おったら3人で。ジャッジにしてくださいね。でこれあげます。で、そのね、アメリカ人に一目で分かるようにね、キム・イルソンは、金正日によって殺された、決勝。二番目、200万ないし300万の人民は、餓死を装って、餓死殺人された。二番目ね。三番目、核危機は、反政府に向かうのを、反米に処理変える実策でやった。この3つをね、アメリカ人にパッと見てね、パッと渡るようにね、これを持って僕が去年の7月いっぱい、アメリカでもう走り回ってました。それでね、ライス国務長官、ご存知ですよ、黒人で、ちょっとよく漫画にない、漫画にしたら本当面白いか、おばさん。あの人にどうしても出てほしかったんでね、その人の、に一番接触してる、マイケル・グリーンっていうね、補佐官、ブッシュの補佐官、半年前までやってた人におったんですよ。で、会ってね、で、その人は日本語ものすごく堪能で、いや、本当日本語うまいですね、どこで勉強したんですかって、静岡に2年いました、やってる。で、東京大学にも4年おりました。それだとうまいはずだよね、6年いたら。で、彼はね、彼は僕がこれね、あなたライス長官と親しいだろうと、非常に親しいと。じゃあ絶対ライス長官にこれ渡してくれるか、絶対渡しますと言って。それ彼が乗ってきたのはね、 2番と3番は分かるけど1番はこれは知らなかったというわけですよ。金日成は息子に殺されたというのはなんでそうなったんですか。いきなり乗ってきたんですよ。そこはね、日本人のね、地域人がね、まあ地域人いっぱいおるから差し支えられますね。大丈夫かな。知識人はね、知ってね、知らん顔するんですよ。知ってて、ね、大丈夫やね。知って知らん顔。アメリカ人は非常に直接っていうか、直接っていうか、すぐ乗ってくるんですよ。え、これ知らんのと。いや、そんなにやってるんですか、どういうことですかって、ぼーっと見てね、もう2時頃だったんですが、もう今日はこれで聞かれて、早く来るよ、見たいって言って、言い出してね。それで結局、そのマイクル・グリーンがね、40冊これ引き受けてくれました。全部誰に配ったんですよ。あんたも2冊、あんた2冊、あんた2冊。で、300冊持って行って。で、政府要人、それから向こうの北朝鮮研究者、これ全部配ってね。とにかく、もう、あんた方、こいつといつまでダラダラダラダラ付き合ってんだと。こいつを外せと。外して、次に変わるものを持ってこいというのを私の主張なんですよ。それをね、それを私がね、これあのもう小日相手にする時代は去ったということをいろんなところで言い出したらですね、そしたら私の主張がですね、どんどんですかね、こんな形でね、セロになりつつあるんですよ。首を締め替えろ、首を、金小日の首を長男の正男に締め替えろって言ってね、大体僕がね、これまあ僕があとは言わんけど、まあ僕のやっぱりあれ聞いたと思うんです。今までね、後継者が誰か、皆さん聞いたことあるでしょ。あの、高四位妃という、あの、二番目の奥さんとの間に、高ジョン・チョルというね、割合背の高い、いい男がおるんですよ。あの、24、5でね、その息子が高ジョン・ウンという、これはずんぐりむっくりのね、あの、親父そっくりの体やけど、あの、長男はね、お母さんにの非常にそう思ってまして、これが本命や言うて、日本のマスコミや、それからいわゆる専門家という人がね、ジョン・チェルだ、ジョン・ウンだ、僕は、そんなもんとんでもない、後継者を決めるのは中国だよと、中国にいるマサフだよと言ったら、僕の、あれ以来、ピタリとやめました。やまって、だってこういう線で今、落ち着いてるんですよ。いや、落ち着きつつある。これ、なぜか、それをね、あの、これもね、今朝のね、東京新聞なんだけどね、ばっちり写真が出てるんですよ。あの、ご覧になった方いらっしゃいますか。ちょっと待ってね、これ。風を引きましてね、すみませんね、なんか、でずっと。これ見てください。これちょっと後ろの方見えにくいと思うけどね。これがマサオなんですよ、北京で。北京のマサオですね。ちょっとあの、後ろの人が見えにくいと思うけど、北京に現れたマサオ。言ってね、これっていうの東京新聞の2001年に大谷に出てきましたよ。女性の分かってこれ地元の会社日経の分かってあの日経の分かって東京新聞
の赤字に
分かってます。あ、そうですか。で、ご一緒に乗ったんだということでね、まさにね、焦点が分かっていてね、まあこれ僕は自慢話じゃないんだけどね、あった？ちょっと見せて。ラーメン。ラーメン。あ、本当だ本当だ。うん。ちょっと
頭に。ああ、そこに乗って
る。いやいや、そんなわけでね。で、マサオはね、マサオについてちょっと申し上げますとね、あの中国がね、今。あの中国と北朝鮮がどういう関係になってるのかということはね、一口で言うたらね、もう属国です。属国。これはね、あのもし興味のある方だけね、あの僕はあの正論っていう三原案出してる正論にね、12月号に初めてね、中国の属国化する北朝鮮っていうのをね、書いたんですよ。そしたらね、えらい日本の専門家たち、あんな毎日テレビに出ててね、勉強できるわけないんですよ。だから同じことばっかり言ってるんですよ。だから、 あの萩原さんテレビに1回ぐらい出てください。いや僕はもうごめんごめんって言って僕はテレビでねいっぺんあの朝鮮総連に番組やったらもうテレビからソースかむプロであいつはやばいやつやから生で絶対出すなとで見てる時なんですよ僕はでもういらんとでこっちは断ってるんです。それでね中国の属国化する北朝鮮に言うたらどういうことかというと皆さんちょっとねこの界隈でも被害があったと思うけどマンホールの蓋消えてますでしょ。それから毒の鉄の蓋消えてますね。それから電線そこらの工事現場電線がぐっそり盗まれたり頻繁と起きてる。どこへ行ってると思います？あの持って行った鉄の蓋が中国に行ってるんですよ。全部中国に行ってるんですよ。ということはね、中国が窃盗団を組織して取っていってるということを言ってるんじゃないですか。つまり中国の経済発展がもう急激に進んでいるために、例えばね、もう値段が高騰してやね、このそれもね皆さんのあの理解のためにね、ちょっと僕はね。ちょっと皆さんにね、ご披露だけしておきますが、ね、これ見てください。これも東京市だね。僕は東京市が取ってないって言うでしょ。千葉でも側溝蓋、毒の側溝の蓋がね、きれいに消えてます。百何十枚。もうあっちもこっちもね、頻繁として起きてる原因はね、銅がですね、これ住友電工の社長の松本正義さんという人が言ってるんですが、約2年前までは1トン30万円前後で銅のね、銅のお値段が1トン30万円前後でしたが、今は80万から100万円ですと、たった2年で3倍でしょ。そこに原因があるわけですね。だから持って、もうこんな、あの、朝鮮戦争の時には年配の方は、そうだけど、あの、どっさりやって、あの、特に値が高く売れたのは、真鍮売れましたよね。真鍮、それから赤金、銅が、それから鉄くず、もう持っていくからどこでもあの、買ってくれた。そういう時代がありました。それとね、上回る事態になってるということはですね、中国の経済発展がものすごく発展してきて、もう、ね、よその国の土下座のあれまで持っていくようなね状況になっているということがですね、それが今中朝関係にどういう影響を及ぼしているかというと、中国が川一つ隔てた北朝鮮が実は地下資源の宝庫であるということは前から分かっとったんだけど、ところが中国はそんなに経済発展がここ10年ぐらいね急速に高まるとはおそらく飯塚さんもご存じなかったと思うんだよね。みんなもう急速に、工藤さんもね、そのそちらの方のご商売かどうか知りませんが、今日10年ぐらいでこんなになると思わないんだよ。それはね、こうなってる。でももう急激なんですよ。そこで目をつけたのが実は北朝鮮だと。で、北朝鮮の地下資源というのは、これは日本が植民地にやってた頃から、もう膨大な地下資源があることはもうよく分かっとると。調査もちゃんとあります。で、その地下資源がどれだけの量かって言ったら、183兆円。日本のお金にしてですよ。日本のお金にして183兆円。で、埋蔵量は、タングステンは世界一。タングステンに言ったらね、その劣化ウラン弾、装甲車や戦車をね、ドーンと貫くね、すごい、この、鋼の弾ね、これに欠かせないのが、このタングステン。これが世界第一の埋蔵量ね。それから世界4位の埋蔵量がモリブデン。これもね、兵器には欠かせない。モリブデン。それが世界4位の埋蔵量。そんなものがですね、川一つ隔てた目の前にね、あると分かったから、もう急激な北朝鮮進出をやってるんですよ。それで、ちょうどね、白頭山って聞いたことあるでしょ。白い頭の山。あそこは、ちょっと横にね、モサン、茂山という、 ここがね、埋蔵量15億トンやからね、これもあの 世界最大とは言わんけど、あの東北アジア最大のね、あの鉄鉱石で、これをたった9億トンで買い取ってるんですよ。50年独占。それから港、残念ながら地図がないね。港はね、ラジンというね、から動画で言ったら帰国船がずっとつくね、港がね、チョンジンって言うんですよ。あの不審船なんか来て全部上陸する、不審船がずっと来る、その北朝鮮の上の方にね、清らかな清と書いて、こう、あの、あれもないのかい、白板もないのかい、これ何にもないじゃない。まあ口で言いましょう、皆さん、あのすいません、ちょっとこれで、精神っていうね、清らかな清潔の精、それから大津の津、ここがね、満州を日本が持っていた頃のその巨大なその不凍港なんですよ。凍らない。だから年がら年中真冬でも船が出入りできる。そこの精神の上に羅針というね、もっといい文庫があるんですが、それをね、50年中国が買い取りました。買い取ったおかげで満州、旧満州、古い昔の満州のあそこは穀倉地帯で大豆、小麦よく取れます。それをね、日本海に直に流すんだって。日本海に今やったら船、汽車でずっと大連までね、延々500キロ持って行って、1500キロ持って行って、そして大連から積み出して上海とか、あの四川省のね、大消費地に向かうわけだけど、それがなんとこっちの日本海に出て、それから釜山に降ろせばね、もう半分以下 の運送費と、あれが、何ですか、日にちが短縮されると。ということならね、中国はね、去年、その輸送の関係で、1000万トンの、ね、穀物を全部ぶさがしてしまってるんですか。1000万トンですよ、すごいでしょ。まあ、5億トンの中の1000万トンやから、中国は大した額じゃないって言うんだけど、そのね、そういうのをぶさがすことがなくなるんですか。だから物流の基地に、その羅針という港が今度は香港に変わるように匹敵する大ハブ港になるという状況が今一つあります。